自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、2月28日金曜日、48回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
そして今月の自衛隊でナイトは、4週にわたった特別企画、
はい、2月はいつもとは違うスタジオからお送りしてきましたが、今日がその最終日になります。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊第6航空団。
はい、かっこいいねコールがありましたけど、本日は、航空自衛隊のね第6航空団をお送りしたいと思います、は
い、お願いします。
はい、第6航空団は航空総隊隷下の中部航空方面隊に属している航空団の一つです。司令部は小松基地、石川県の小松ですね、はい、に所在しており、日本海側に所在する唯一の戦闘航空団で、うん、主に北陸、中国東部地域の領空に接近侵入してくる国籍不明機に対しての対領空侵犯措置を担当しているということですね。そして、令和6年1月1日に発生した能登半島地震に伴う自衛隊の災害派遣活動にも従事されております。そして第6航空団の編成ですが、第8航空団司令部、補給整備軍、飛行隊、基地業務隊に分かれておりまして、はい、こちらね、小松基地は F-35 というね戦闘機の部隊もございます。はい、はい、君の大好きな戦闘機ですよ。
いや本当にもうちょっと、まあ、F-35 もそうなんですけど、はい、F-15J という戦闘機が今も現役で運用されてるんですけれども、はい、ちょっと調べてみたら、うん、初飛行が三菱重工がライセンス生産した機体で、初飛行が1980年なんですけど、うん、自衛隊が運用開始したのがなんと1981年、僕と同じ生まれた年に運用が開始されてて、そうやって考えるともう44年、
すごいね、
すごいなと思いまして。
まあね、戦闘機は一旦開発すると比較的長いんじゃないのかな、はい、だってこの間退役した F4 ファンとかね、はい、それも何十年も使ってたし、はい、ちょっと別の国の戦闘機ですけど、さらになんかこの先数十年まだ使うなんていうのもあるぐらいなんで、長くね運用されていくということなんだと思うんですけど、はい、その今ね F-15 ですけど、歴史の長い、
はい、
なんとここはですね飛行協同軍というのがありましてね、
はい、
航空戦術協同団隷下の部隊、
はい、
通称アグレッサー部隊、知ってます？
いや名前だけしか知らないんで、そこちょっと監督に今日お聞きさせていただけたら、
は
い、
目的はですね、揚撃機パイロットの技術向上などを目的とし、航空自衛隊の戦闘機パイロットの中でも特に傑出した戦闘技量を持つパイロットが配属されていると。主に各戦闘機部隊について巡回指導を行っているということで、はい、先日ね北海道行った時に千歳基地にもね、はい、アグレッサーの F-15 をいるの見かけましたので。
そうなんですか。
これパッとね一見して分かるのは、はい、塗装がね全然違うんですよ。
あ、はい、
なかなか見ないこうイラストというかね、はい、まあ、派手という言い方は変かもしれないけど、非常に目立ちやすい塗装をしているので、皆さん普段基地に泊まってないこうカラーリングの、ね、飛行機やったらそれがアグレッサー部隊ということになると思うんですけど、
はい、
まあ、いわゆる航空自衛隊のパイロットの方の技量向上のために、まあ、相手役を務めるということですね。 で、あの F15 はですね、先ほどもちょっと長い歴史があると説明しておりますけども、はい、航空自衛隊の主力戦闘機として、現在は全国で8個飛行隊、はい、その他飛行共同隊などを含めると約200機が配備されているということで、この F15 っていうのは登場してから現在まで無敗、世界各国で運用されてるんですけど、はい、まあ、あの例えば有名なところと湾岸戦争とかね、はい、そういったところも一機も撃墜されてないというね、非常にその輝かしいそういった歴史を誇る戦闘機で、はい、まあ、あのスペックを見てもエンジンのパワーも相当なパワーを持つエンジン積んでますし、はい、最大速度マッハ 2.5、 航続距離4600キロ、
すごい距離走れるんですね、うん、戦闘機なのに。
で、未だにこの F15 は改良を重ねて、はい、まあ、電子戦用のものであったり、はい、ステルスは残念ながらないんですけど、はい、まあ、そういった現代の戦闘に即した改修を行って今でも新しい F15 が出てる。
あ、そういうことなんですか。
そうなんですね、うん、
そっか、一つの機体をこうメンテナンスしてアップデートしてっていくわけではない。
まあ、アップデートアップデートなんだけど、かなり大幅な改修。
あ、そう
なん、自分が知ってるところだと対電子戦に対する能力向上、はい、それからいわゆるそのそれは射程の長さを含めてね、
はい、
それからの使用できる、まあ、対空兵器対地攻撃兵器の種類が増えた、より多くのミサイルを搭載できるとか、
あ、はい、
そういったものが増えてるということです。
いや、あのもう勝手なイメージだったんですけれども、はい、まあ、無知だったっていうのもあり、そのやっぱ最新戦闘機 F35 っていうのが出て、それが運用されてるって聞いて、あ、やっぱ F15 よりもすごい機体なんだろうなって勝手に思い込んだんですけど。
あ、そうね、最大のやっぱり違いっていうのはステルス性だと思うので、はい、ちょっとね、今日はせっかくなんでね、
はい、
世界各国のちょっと戦闘機を紹介しながら比較してみたいなとちょっと思うんですが、まずね、あの第5世代ジェット戦闘機、まあ、あの戦闘機は第何世代とか、例えば 4.5 世代とかね、
はい、
そういう呼び方をしたりするんですけど、
はい、
世代というものを使ってね、戦闘機の種別を表現する場合があるんですけど、
はい、
今は特にそのステルス性ということで、はい、まあ、紛れもなく世界最強と今言われてる戦闘機がアメリカのロッキード・マーチンが開発した F-22 ラプター
。
うん、はい、これはね、あまりの値段の高さにアメリカ空軍でさえも調達を途中でやめちゃったというね。
そうなんですか。
で、これはあの実は日本とか、はい、他の一部の国も調達をこう計画したんですが、
はい、
やっぱりその非常にこの機体にはあの高度な国防機密が含まれているということで、アメリカ議会の反対によって F-20 は輸出されず、今は一旦生産が終了しているということですね。まあ、ラプター、猛禽類という意味ですね。世界最強の戦闘機というステルス性も、はい、もう目下最強だと思うんですが、
へ、
そしてその F-22 とは異なりますが、はい、F-35 ライトニング2ね、
はい、
これはあのもうすでに生産が1000機以上だというんで、世界中のまさに主流の戦闘機になっていくと思うんですが、
はい、
コンピューターによる情報統合を推し進めていて、ヘルメットディスプレイね、そんなものもあるという。で、最大速度はマッハ 1.6、はい、まあ、若干 F-22 やあるいは今日ご紹介した F-15 よりは速度は落ちると、
はい、
あまりだからの昔みたいに最大速度にこだわってないというのが近年の、ね、特徴だと思うんですけども、はい、その F-22、F-35 に対抗する、ね、戦闘機というのが、はい、中国で開発された J-20、
中国ですか、
うん、マイティドラゴン、
はい、
これも中国といっても実はあのロシアの戦闘機を、まあ、真似たというか模倣したというか、あのさらに開発を進めたというか、そういうものを持っていると思うんですけど、はい、特徴的なのは皆さんあの戦闘機の形を思い浮かべてください、はい、だいたいこう上から見ると大きい翼、主翼というのが前にあって、はい、後ろに尾翼があります、
はい、
それが西側の戦闘機の特徴で、 F-15 もそうですし、はい、日本の航空自衛隊の F-2、はい、アメリカの戦闘機の F-16 もそうだし、
はい、
海軍が使っている FA-18 スーパーホーネットもその形をしているんですけど、はい、 この J20 の特徴はカナード翼という尾翼がない代わり、後ろに羽がない代わりに前に羽がついてるんですね、はい、カナード翼という。
へえ。
で後ろが大きい翼、これはデルタ翼というね、三角形したデルタ翼というんですけど、
はい、
これが特徴です。このカナード翼っていうのは揚力を発生させるという意味と、
はい、
あとまあ、旋回性能だったり、要するに戦闘高度を取る時の機動性を上げるために作られていると言われていますね。さあそして、
はい、
今中国の戦闘機をご紹介させていただきましたが、
はい、
この J20 はこれもステルス戦闘機なんですね。
あ、そうなんですか。
中国もステルス戦闘機開発していると
思います。はい、
そして次にご紹介するのはロシアが開発したスホイ57、
はい、聞いたことないです。
これはですね、はい、まだ未知な部分がいっぱい多いということなんですが、
はい、
もちろんステルスであります。でスーパークルーズ能力というのも持ってます。
はい、
アフターバーナーを使わずね、非常に高速で飛べるということ、そして、高度なレーダーと人工知能システムを導入したということで、おそらくこのスホイ57が今後我々西側の、まあ、戦闘機のかなり強敵になるのではないかと言われているところですね。さああとね、これはまあ西側の我々の陣営のものでもあるんですけど、ユーロファイターってね、
あ、はい、
いわゆる、まあ、ヨーロッパ NATO 加盟国が開発した、戦闘機で、ユーロファイタータイフーンと呼ばれています。これも見れば分かるとおり、カナード翼があって、
あ、本当だ、
デルタ翼でしょ、
はい、
これなんとね、あと30年から40年ぐらいまだ使うみたいなんで、
へ
ー、 EU 加盟国、それから NATO 加盟国はこのユーロファイターを導入している国が多いということです。かなりね、性能がいいらしくて、
はい、
実は日本の航空自衛隊もこのユーロファイターの導入を検討したことがあったということです。
あ、したことがあったってことは、うん、今のところ
あの F-35 に決まる前に、
はい、
ユーロファイターかアメリカ海軍が使ったり FA-18 ホーネスーパーホーネット、
はい、
F-35 のどれかということで検討されたということの一つだと思うんですけど、
ね、あ、
はい、あとまあその他フランスの、ね、戦闘機もありますし、フランスが独自に開発した、これなぜ独自開発するかというと、フランスは空母を持ってます。で核を持ってるんで、やっぱり核戦略上独自に核 そのシステムを構築するために戦闘機はどうしても必要だと、手段としてということで独自開発したと思うんですけど、あとスウェーデンなんかもね、
スウェーデン
戦闘機開発を、ね、昔からやってるということで。
あ、そうなんですか。
サーブっていう自動車メーカー聞いたことあります
ね。あ、サーブ、はい、あります。
サーブは有名ですよね。
有名です。
飛行機のエンジン開発とかね。
あ、そうなんですか。
まあ我々日本の航空自衛隊も、今 F-15 そして F-35、
はい、
そして F-2、
はい、
運用してますけど、 F-2 を徐々にこれから退役をしていって、今イギリスとかとね共同開発してる、うん、新たな戦闘機が F-2 の代わるものとしてね、今開発が承認されて、いろんな企業が主体となって開発を進めてますけど、
はい、
まあ、日本の空の守りもやっぱり過渡期を迎えてると、うん、それはやっぱりステルスという新技術によるところがね、うん、大きいんではないかというふうに思います。
そう、いや、すごい勉強になりました。ありがとうございます。ではここで一曲お送りしましょう。松山千春で大空と大地の中で。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト。今週は航空自衛隊第6航空団をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリ飯。
今日紹介するミリ飯はハントンライスです。
はい、なんか変わった名前でね、
はい、初めて、
はい、石川県の金沢市の郷土料理という、まあ、B級グルメですかね、
はい、
ということなんですけど、早速作りました。今日も、
はい、
このスタジオ特設厨房でまずちょっと試してみてください。
はい、
ぜひ。
なんと監督がもう今回も手作りということで、ちょっとお伝えしたいと思うんですけれども、見た目、はい、まあ、ケチャップライスにそのスクランブルエッグですか、
いや、オムレツ、
オムレツですね、うん、あ、うん、そっか、綺麗にオムレツ乗ってる、綺麗にオムレツが乗って、上にフライ、
はい、
白身魚のフライが乗ってあるんですけど、その上にタルタルソースがかかってあるんですけれども、
はい、
ちょっとオムライスなんですけど、一見ね、オムライスなんですけど、多分こういうオムライス見たことないんでね、ちょっと、
いや、なんかね、オムライスじゃないんだよね、うん、アントンライスはね、
あら、これ、あの、いや、もうこれ見てほしい、あの、オムレツがですね、にお箸を入れるとですね、もうこうパカッと開いて、こうとろっと、なんていうんですかね、あの、おしゃれなオムレツになるんですね。これなかなかできないんですよ、家でやってもカチカチになっちゃうから。
まあ簡単に一言で言えば半熟のオムライスと。
そうです、そうです、そうです、はい、はいはい、なるほど、一言チョイスがさすが監督って感じで、いただきます。
はい、これちょっとね、ご紹介させていただくと、バターで炒めたケチャップライス、まあ皆さん具材はね、ハムを入れたり玉ねぎ入れたりご自由ですが、ケチャップで、ね、炒めていただくと香ばしくてね、いいと思います。そしてオムレツですが、半熟のね、卵にするためにオムレツをね、作ってください。まあバターを使うとちょうどコクもあってね、いいんではないかと思います。その際に若干こう牛乳をね、ちょっと加えていただくと非常にまろやかな味に仕上がると思います。そして白身魚フライね、そのケチャップライスに乗ってますが、その上にタルタルソースをかけて召し上がっていただくということで、まあまあボリュームあるなと。
ボリューミーです。
はい、で小松基地の隊員食堂でね、若い隊員の方々に人気のボリューム満点ということでご紹介されてるんですが、航空自衛隊の小松基地の X 見ますと、隊員の方がこう頬張ってる写真がありますが、これ特にこういう食事は女性隊員なんかもそうですけど、卵が好きな人とか揚げ物好きな人たまんないでしょうね。
オムライスとフライって多分嫌いな人いないと思うんで、
あ、
はい、好きなものが一緒になってまずいはずがないということで。
なるほど、もう半分以上ないね。
美味しいです。
これなんかあのハントンライスってどこの言葉なんだろうね。
あの、
うん、
諸説あるんですけれども、はい、ちょっとすいません、口の中を整理してもよろしいですか。
あの一般的にはですね、ハンガリーのハンとフランス語でマグロを意味するらしいんですけど、なぜここでフランス語が出てくるのか、マグロを意味するのはトンということらしいんですけど、はい、それでハントンライス、
はい、
ちょっとこのハントンライスの由来を探ってみたいですね。
いや本当そうですね、だから諸説いろいろ調べるとあるんですけど、うん、いまいちピンとこない。ハンガリーでエビフライっていう日本の料理あるじゃないですか、
はい、
同じような料理がハントンっていうところから来てる、それもうフライなんで、はい、メインでもこれケチャップライスも卵じゃないですか。
ケチャップライス卵、ケチャップライスはケチャップです。
ケチャップライスとそのオムレツの上にフライが乗ってるのがその一つの料理なんで、そのエビフライから連想させるってもなかなかちょっと無理があるのかなみたいな、
うん、
なんかそういう風に思ったりとか。
なるほど、
はい、
しかしいい食べっぷりですね。もうね、自衛官になってもよかったんじゃないの。
いやもう自衛官になったらもう多分これじゃ済まなくなって、
美味しいですもん。
もっと食べそう。
はい、まあ、あのハントンライスということで今日ちょっと作りましたけど、
はい、
なかなか作ったことないし、まあ、あのケチャップライスは簡単だしオムレツも簡単だし、そこにね白身フライを乗せて、今日ちょっとエビフライ乗せませんでしたけど、
はい、
白身フライを乗せてタルタルをかけてどんな味になるんだろうと、ちょっと想像しがたい面白い料理でしたね。
いや美味しいですよ。あの多分これ市販の白身フライじゃないと思うんで、ちゃんと多分監督が揚げられたやつですよね。
もちろん
そうですよね。
あの刺身用のマダイを揚げました。
おお、贅沢な。外ふわふわ、違う、外がサクサクで中ふわふわなんで最高です。
外がふわふわ、ただの揚がってないもの
ですね。
ね、
はい、中サクサクだったらね、はい、どんなタイだって話になってきますけどね。
はい、今日は小松基地のね、ハントンライスご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ではここでもう一曲お送りしましょう。吉田拓郎で唇を噛みしめてです。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。さあデイさん、いかがでしたでしょうか。
はい、いや今日は本当に貴重な話聞けまして、いやできればなんですけれども、その自衛隊も含む世界の、うん、戦闘機特別編みたいな、ちょっとなんか監督セレクトでちょっとまた改めて聞きたいな。
ああ、じゃあ自分の持ってる本貸します。
そうか、自分が持ってる本ちょっと古いんですかね。21年発行の、
あ
の、
古い古い、
あ、古いんですか、はい、航空自衛隊完全図鑑の持ってるんですか。あ、じゃあちょっと本まず探してから、はいはい、またお話しさせていただきたいと思います、はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 メールアドレスは834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。